Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2006年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国立極地研究所の石澤健二さん。その前編です。越冬隊経験も豊富な石澤さんに南極のお話をお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
石澤健二、昭和27年9月16日生まれ。秋田大学鉱山学部卒業。秋田大学大学院鉱山学研究科鉱山地質学専攻修士課程修了。昭和52年国立極地研究所入所。第19時、24時、28時、32時、36時南極観測隊員。現在は国立極地研究所事業部極地設営室長。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは南極隊員としてのご経験も豊富な国立極地研究所の石澤健二さんです。よろしくお願いいたします。まずはですね、その南極がどんなところかという、まあ、雑学的なところからお話をお伺いしたいんですけれども、はい、南極って、まあ、寒いというイメージありますが、どういう気候のところなんですか。
まあ、乾燥していて寒いってことですよね。
乾燥してるんですか。
非常に乾燥してます。
ほうほう、湿気がない、
ね、ない。
ほう、でも周りは当然、まあ、雪だらけというか、ね、まあ、氷ですけど、はい、水でできているのにもかかわらず乾燥している、
まあ、海岸の部分はね、まあ、海に囲まれてますから、はい、それは湿気は多少ありますけども、うん、内陸に入るとですね、もう雪だらけですね。雪と氷、
ほうほう、
非常に乾燥してます。だから海岸から遠ざかるほど乾燥してるということですね。
ほう、はい、なるほど。
内陸の岸にね住んでると、はい、もう朝だ一番起きてすることは重曹を飲むことですね。
は
あ、水とかですね、非常に喉が渇きます。
はあ、やっぱりもう知らないうちに水分が失われていると。
そうですね。
はあ、じゃあ本当にもうなんか寒い砂漠みたいな。
そうです、砂漠ですね。
そういう状況なんですね。なるほど。住んでいる方というのは、その原住の方っていうのはいらっしゃるんですか。
まあ観測隊員ですけどね、各国の、うんうん、それが、うん、去年のあれで言うと大体36基地ぐらいあるんですよね、
はい、
そこでまあ1070人って言いますかね、そのぐらいの人が住んでますね。
なるほど、はい、まあ、でももともとそこに住んでるという方はいらっしゃらない、
う
ん、いわゆる原住民と言われる、まあ、今南極の話ですけど、北極だと、はい、まあ、周りにいわゆるイヌイットというんでしょうか、ういう方々もいらっしゃいますが、は
い
はい、そういった方は南極周りにはいらっしゃらない。
いない
ですね。なるほどね。で、まあ、そもそも論なんですけど、そもそも南極というのは誰のものなんですか。
どこのものでもないですね。
どこ
にも属してないということで、うんうん、まあ、南極始める時がですね、1957年とか58年なんですけども、
はい、
その時にそういう、まあ、地球全体をね、うん、調査しようということが始まって、その時に南極条約っていうのができたんですね、
はい、
でその条約の中にそれが入ってるんですよ。
なるほど。
まあ、主張している国もあるわけですけどね。
ああ、自分のものだと、
はい、オーストラリアとかニュージーランドとかね、イギリスなんかもやってますけども、そういう国はあるけど、それはそれでいいんですけども、うん、しばらくの間はその領土権というのはね、まあ、凍結しましょうというのが、うん、その取り決めの中にあるんですね。
なるほど。全人類のものとして扱っていこうと、
ね、
う
ね、まあ、科学的な観測をやるために、うん、各国が共同しましょうというような、はい、条約ですよね。
なるほど、はい、これ南極は、まあ、南極大陸とよく言いますが、これは大陸という概念で、はい、
そうです、つながってますね。
あ、そうすると、まあ、大きさでいうとどのぐらいの大きさなんでしょう。
日本の何倍でしたかね。37倍とかそんな感じでしょうか。
南極、まあ、今誰のものでもない、はい、まあ、全人類のものという話がありましたが、はい、逆に誰でも行けるんですかね。そうすると
誰で行きます。
パスポートはいらない。
いらないです、
ね、いらない、
まあ、出国のパスポートはね、まあ、必要でしょうけど、うん、まあ、入国に、うん、にあたって、 パスポートを見せるとかね、そういうことはありません、うん、ただないんですけども、今はね環境省の許可がいるんですよ。
あ、日本の場合、
日本、日本でも、まあ、はい、どこの国でもなんですけど、はい、あの入るためにね、うんうん、その何の目的で入るのかというようなことで届け出あるいは申請が必要なんですね。
うーん、じゃあ行ってきますと言ってフラッと行けるところでは当然ないと、
ね、まあ、観光もありますけどね。
あ、観光もあるんですか。
観光です。ほうほう、観光でね今入ってる人が年間で、ね、2万人いるって言いますね。
あ、そんなにいるんですか、
全世界で。
へえ。
だから日本の人もだいぶ行ってるみたいですよ。
あ、そうなんですか、ね、南極観光。
南極観光。
ああ、そういう、じゃあいわゆるツアーというの
は。ツアー、雑誌の後ろなんかによく載ってますよね。
あ、そうですか。2万人もじゃあいらっしゃるんですね、はい、じゃあその南極にいらっしゃるいわゆる観測隊員の方々も触れ合う時とかもあるんですかね。
あります。あ、小学生にも来たことあります。
あ、本当ですか、はい、なるほど。そう考えると全く別世界でもないんですね。
そうですよね。
とはいうもののやっぱりものすごい厳しい環境だと思うんですけど、
夏はね、まあ、そうでもないんですけども、うん、小学生の気温の平均気温はマイナス11度ぐらいなんですよね、
夏の間。
いや、あの、あ、1年を通して、
1年を通して、はい、
ただ夏はね太陽が沈みませんので1ヶ月半は、うん、で日射があるし、しかも暖かくてですね、はい、うんうん、まあ下がってもマイナス、小学生だとマイナス5、6度ですね。
お、なるほど。
非常に暖かいですね。
じゃあ本当にそのぐらいの時期だったら、例えばまあ北海道の冬ぐらいとかいうイメージですね。
そうです。
なるほどなるほど。じゃあ全くのこう別世界という感じでもない部分はあるかと思いますが、そんな南極ならではの例えば動物とか植物、はい、まあいろいろあると思うんですけども、はい、例えば動物というのはどういったものがいるんですかね。
やっぱりペンギン、アザラシですね。
うん、
でその他にあと鳥がいますね。
鳥、
カモメの鳥。
あ、そうですか。
ですね、
これは渡り鳥系のものなんですか。
いや、南極に住み着いてる。
あ、そうなんですか、はい、そんな厳しいところにずっといる、はい、動物でいうとでもやっぱり主役はペンギン。
そうですね、ペンギンですね。
あの北極だとクマとかもいますが、はい、南極には
クマはいないです。
クマはいない、はい、これはやっぱりなんかそういう生態系なんですかね。植物というのは生えてる、
は
い、
植物はね、主役地の周りは苔がありますね。
苔、
はい、
はい、
でもまああまりふさふさした苔じゃなくて、うん、非常に背丈が短いと言いますかね、そういう苔ですね。
あ、やっぱりそれだけ厳しいということですが、はい、いわゆるその花が咲くような草木というのは
それはないです。
ない。
だから非常に殺風景ですね。
ああ、もう一面真っ白という。
夏行けばあの雪がありませんから露岩ですね、あの岩だらけ、土だらけで埃っぽい。
あ、そうなんですね。
非常にあのがっかりします。
雪がもうなくなっちゃうんですか。
溶けます。小惑星はまだ残ってる部分もありますけどね、ただ溶けてですね、
うん、
もう非常にあの露岩が、岩石が、うん、あの露出して、
うん、なるほど。じゃあ一面の雪原をちょっと期待していくと、ね、かなりがっかり。
そうですね。ところがまあそれはね、はい、小惑星はあの大陸じゃなくて島なんですね、小さい。
ああ、そうなんですか。
ですからそこは露岩があるんですけども、はい、一旦その大陸に入れば、うん、あとはもう真っ白の世界ですね。
なるほどね。
そういう岩石も ところどころまああのありますけども、
はい、
ほとんどもう雪と氷の真っ白の世界。
なるほど。Let's get knowledge with fun。さあ、そしてまあ昭和基地のお話も今いただきましたけど、日本の南極観測のことについてもお伺いしていきたいんですが、これはいつから始まったものなんですか。
ですね、出発したのが、昭和31年ですね。
1956年。
そうですね、
はい、に出発し て、はい、
現地に今着きますよね、はい、それで基地を開設したのはその翌年の32年、1957年ですかね、
うん、なるほど、じゃあちょうど今半世紀ぐらい経ってると。
そうですね、ですから今年が要するに日本を出発してからちょうど50年ですね。
なるほど。
で50周年記念ということで、うんうん、いろんなまあイベントがあるわけですけども
、まあ、節目の年なわけですね。その時がいわゆるまあ有名な太郎次郎とかも行った、はい、
そうですね、
第一次ということになるわけです、これはどんな目的で始まったものなんですか。
ですね、国際的にですね、はい、国際地球観測年というのがあったんですね。それは1957年から58年の2年間にわたってやるという、はい、うんうん、話だったんですけど、最初はなんか南極にね日本は参加しないということを言ったらしいんですけども、うんうん、そのうちにですねもうあの南極にそういうに参加しようという機運が高まってですね、うん、例えば朝日新聞なんかがものすごいこの大キャンペーンをやったんですね。で寄付、国民から寄付を集めてですね、それで船を再評船なかったもんですから、うん、宗谷というねああいうのを改造して、それで 行ったと、うん、急遽こう仕立てていったという感じですよね、
うん、それはじゃあ全世界的にじゃあ1956、7年でから南極を調査し始めようという、はい、じゃあそれまでは逆に本当手つかずの状況だったわけですね、これは目的というのは、
それはやっぱりやでしょ、全地球的なそういうね、まあ、気象とかあと地球物理とかね、うん、そういう関係のものをよく知りましょうということでしょうね、
うん、まあ、それが、まあ、約半世紀経った現在、うん、その目的というのは変わってきているんでしょうかね、
まあ、徐々に変わってきてると思いますね、
うん、
というのはまあ、その当時はね、南極それ自体がまあ未知の世界で、うん、まあ、探検的な様子があったわけですけども、今はやはりそういうよりはその南極の場を活用しようということですね。
例えば、は
い、その南極 の, そ の, あの、まあ、周りからあの離れているものですから人間の影響があまりないということで、そういうところでその例えばその二酸化炭素の、ね、量を測るとか、そうすれば非常にこのあまりノイズのない世界で測れるということですね、うんうんうん、あとそういう乾燥しているというようなことを利用して、うん、あの天文の観測とかですね、
うんうんうん、
非常に空気が澄んでるということを利用して、もう星がものすごい見えるらしいんですよね、
うん、
そういうことをやろうとかですね、
なるほど、
そういうのにこう移ってきてると。
はあ、じゃあそもそも、まあ、最初の頃はその南極そのものを調査することが目的だったけれども、うん、今はそこを場にしてということに変わってきてるんです ね,、
う
ん、
ですね、
なるほどね、うん、そんな、まあ、南極、まあ、昭和基地という話が出ましたが、あの日本は南極に他に基地持っているんですか。
はい、はい、今ね4つあります。
4つ、
まあ、昭和基地ですね、それがメインの基地ですけども、
はい、
でもう一つあの今あの活躍しているところがドーム富士基地というところですね。
ドーム富士基地、
はい、昭和基地からだいたい1000キロ、
1000キロ
内陸に入った非常に寒いところです、
はい
はい、それから瑞穂基地と飛鳥基地というのがあるんですけども、はい、その2つはですね今ちょっとあの休止してまして、ちょっと休んでおりますね。
なるほど、じゃあ今実質動いてるのは昭和と、ドーム富士、ね、この2つが動いてるということで、はいはいはい、ドーム富士基地が内陸に1000キロぐらいと、はい、1000キロって相当な距離のようですが、はい、南極ではどういう感じなんですかね。
まあ、もっとねあの極点まではさらにあって、
うん、
極点の往復ってのはしたことあるんですけども、それだと5000キロとかですね、
はい、5000キロ
1000キロですけどね、飛行機で行けばね、うん、まああっという間なんですけども、
うんうん、
これは普通はね雪上車で行くんですよ。
あ、
とその雪上車のスピードがねまたね、5キロとか6キロなんですね、
時速これはそうなると
そうするとね3週間ぐらいかかるんですね。
ですよね、単純計算で時速5キロだと200時間かかるわけで、
まあ1日大体50キロの目安で、いやいやいや、50キロ進んではそこでキャンプするわけですね。
そうですよね、
で、まあ、そこで泊まって、
はい、
で次の日また50キロという形でこう次々と行くんですね。
なるほど、
っていうのはあの単車で行けばねもっと早いんですけども、
うん、
そうじゃなくて荷物が引っ張ってるんですね、ソリをもう7台ぐらい引っ張ってますから20トンぐらいのソリを後ろにねこう引きながら行くんですね、
うん、
そうするとやはりスピードはあまり出ないと。
あ、なるほど、まあ、なんかスケールそのものがやっぱりちょっと違うなという感じがするわけなんですが、うん、あの今昭和基地とドーム富士が、活動してる稼働してるということなんですけども、それぞれ役割というのは違うもんなんですか。
やっぱり違いますね、
うん、
あの昭和基地はねオーロラが非常にこのよく出る場所なんですね。
ほう、なるほど、
それでそのために、まあ、そういう、はい、あの上空というかね中空って言いますかね、うん、そういう観測が主にやられていると。であとはまあ生物観測とかですね、
うん、
それに比べてドーム富士はですねそういう生物は何もいないということで、
うん、
あそこはただ氷がね3000メートル以上ありますから、
うん、
氷の厚さが
3000メートル、
はい、
3キロ、はい、
標高が3800メートルぐらいありますね。そこでねボーリングしてるんですよ、あの穴を掘ってるわけです、
ね、はい、
でそれでそこからこのあの氷のね、うん、こう柱をこう取り出して、
うん、
それでその昔の気候ですかね、
うん、
そういうのを研究していると。
なるほどね、はあ、そうですか、昭和基地ではオーロラがよく見えるということですが、はい、どのぐらいの割合で見えるものなんですか。
いやほとんど毎日冬になればね見えるんじゃないですか。
あ、そうなんですか、実際に目の当たりにするとどういうもんなんですかねオーロラっていうのは。
まあ、最初はね、まあ、もう結構こう動きますから、あの異様な感じで見てますけどね。
うん、かなりこう急激なというか早い動きなんですか。
は早い時もあります。
おーおーお
ー、だからまあ太陽活動ですね、それが活発な時は早くこう動きますけどね。
なるほど、そうすると初めて見たらやっぱり相当な。
そうですね、まあ、大体夜が始まってね、
昭
和基地にいると夜が始まってこう見え出すわけですけども、そうすると初めて行った人は 夜もシャッターの音がその辺でしてますけどね。でも大体それも1ヶ月経てば収まりますよね。
あ、また始まった。そういう、まあ、慣れと恐ろしいもんですが、時期によっても違うかもしれませんが、大体何人ぐらいの方がそこで働いていらっしゃるんですか。
小学生で今越冬してる人は37人ですね、
はい、37人、はいはい、でドームの方は、
ドームはね今夏だけなんですね。越冬したこともあるんですけども、うんうん、大体は、8人からまあ10人ぐらいですね。
10人ぐらい、はい、なるほどね。これが、はい、まあ、基本は越冬というようなスタイルでということなんですか。
そうですね、日本はそういう感じなんですけども、うん、徐々にやはり夏の方にこう、まだ越冬隊の方が多いんですけども、うん、夏隊の方にこう比重を移しつつあるというところですかね。
ほうほうほう、それはまあ研究内容とかにも関わってくると、
ね、しかも越冬は結構大変ですよね。1年間現地にいなきゃいけないので、うん、まあ、家族の持ってる人なんかはこう、ね、離れ離れになるし、
そうですよね、当然のことから途中でちょっとお休みもらって帰るってわけにもいかないですもんね。まあでもそんな中ね、あの石澤さんは第19時、はい、それから24時、はい、28時、32時、36時と、はい、都合5回、はい、行ってらっしゃるということで、はい、そのうち4回は越冬隊、はい、今おっしゃってた、はい、本当にきつい越冬隊を4回やってらっしゃる、はい、そして28時の時は夏隊ということなんですが、この越冬隊、夏隊のそれぞれの役割というのはどういうことなんでしょうね。
夏はね、はい、まあそのまあ、観測の人はね、そのあれですね、例えば雪で、普段は冬だと雪で覆われているところがですね、夏の間はもう露岩が出ますから、そうすると地質の観測とかですね、うん、できるわけですね、うんうんうん、生物の人は夏になると動物が海の方からこう岸の方にですね、南極の方に集まってきて、ペンギンなんかもたくさん来ますので、そういう調査ができるということですね。
なるほど、夏は、
夏はね、はい、冬はね、今はまあですね、その基地をね守るという、うんうん、維持するというのと、うん、それからその内陸の方にね行くためにはやっぱり冬の間から準備しないといけないんですよね、夏だけでは。そういう例えば燃料運ぶとかですね、うん、そういうような仕事ですね。
なるほど、
じゃあそのためにやっぱり越冬も必要だということですね。
はあはあ、まあ、じゃ徐々にその夏帯に、うん、まあ、いろんな意味で比重がシフトしてきてるけども、うん、やっぱその準備段階としての越冬はやっぱ欠かせないということなんですね。まあ、先ほど越冬はやっぱ辛いよという話もありましたけども、例えばどんなものを食べるんですか。
ね、やはりほとんど、まあ、日本から持っていくわけですけども、うん、ほとんど冷凍品ですね。
冷凍品、
冷凍品、はい、大体ね、一人が越冬するのに大体1トンですよ、重量でいうと。
食料の重さが1トン、1年で1トン食べるんですね。
いや、それはちょっとお酒も入ってます
けど、ね、あ、水物も
水物ちょっと入ってる、
はい、おなるほど、まあ、でもやっぱ欠かせない部分かと思いますが、はい、なんかこう南極ならではの料理みたいなのってのはあるんですかね。
ね、南極でね、現地と調達できるものってのあるんですよ。ほうほう、それはね、釣りができるんですね。
釣り、ね、それ、まあ、いわゆる普通にフィッシング。
そうですね、だ、うん、ただ周り、岸の周り全部氷で覆われてますから、はい、穴を掘らなきゃダメですね。それがまた一苦労なんですけど、2メーターぐらいの穴厚さがありますから、はい、まあ、それを掘ってね、うんうんうん、でこう糸でこう垂らしてやると魚が釣れます。
あ、いわゆる穴釣りですね。ですね、まあ、穴釣りというとワカサギとかそういうもののイメージがありますが、南極ではどんなものが。
ね、通称ダボハゼと言われて、南極ダボハゼっていうようなですね、まあ、ハゼですね。
ハゼ、
ハゼ、白身の魚ですね。
うん、これは味の方は。
それは結構うまいですよ。
あ、そうですか。
テンプレとかはね。
へえ、ね。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。国立極地研究所の石澤健二さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマラケンでした。